未来への教育を語るラジオ番組インザドリーミングクラスの時間がやってまいりました。21世紀を生きる次世代の子どもたちは何を学び何を体験すべきなのか、その環境を整える大人たちは今何を知るべきか、教育界で活躍するリーダーたちをゲストにお迎えして教育の未来を考えるラジオ番組です。神野さん、
はい
はい、今日は2回目ということで、今月2回目ということで、早速、大物ゲストをお呼びするんですが、神野さんのあれですよね、はい、師匠ですよね。
はい、私は一生頭を上げることのできない人もできないような人を初回に連れてくるという形で非常に緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よく言うよ、どのぐらい緊張して
はい、もう声を聞いただけですね、お分かりになられた方もいらっしゃるかと思いますが、花丸学習会代表の高浜正信さんに本日はお越しいただいております。高浜先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう高浜先生本当に人気者なんで皆さんご存知かと思いますが、その素晴らしい経歴をですね、やはり皆さんに知っていただいてから、話を進めていった方が話のこう奥行きも出てくるんじゃないかなと思いますので、ちょっと長いんですけれども、1分半ぐらいですが、ちょっと経歴を読まさせていただきたいと思います。はいはい、1959年、熊本県人吉市生まれ。県立熊本高校卒業後、東京大学へ入学。東京大学農学部卒、同大学院農業系研究科修士課程修了。1993年、この国は自立できない大人を量産しているという問題意識から、飯が食える大人に育てるという理念のもと、作文、読書、思考力、野外体験を主軸に据えた学習塾、花丸学習会を設立。1995年には、小学校4年生から中学3年生を対象にした進学塾スクール FC を設立。チラシなし、口コミだけで母親たちが場所探しから会員集めまでしてくれる形で広がり、当初20名だった会員数は23年目で2万人を超す。また同会が主催する野外体験企画であるサマースクールや雪国スクールは大変好評で、年間1万人を引率。2020年度夏より花丸無人島プロジェクトを開始。公立、まだ続きます。公立学校向けに10年間様々な形で協力してきて、2015年4月からは佐賀県武雄市で官民一体型学校、武雄花丸学園の運営に関わり、私立の公立小学校全11校に拡大されることが決定した。障害児の学習指導や青年期の引きこもりなどの相談も一貫して受け続け、現在は独立した専門の NPO 法人子育て応援隊麦組として運営している。各地で精力的に行っている保護者を対象とした講演会の参加者は、リアル講演で年間3万人を超えていたが、オンラインになってから10万人を超す。中には追っかけママもいるほどの人気ぶりということで、先生の経歴読まさせていただきましたが、はい、まあ本当に話聞いてると楽しいですもんね。そうですね。
いやいやいや、まあでもまあそんなもんだなって感じですよね。
そんなもんだなって感じですか。いや、これだけのことされてるなと。
いやいやいや、多動なんで。いや、止まんないですよ。遊びたいです。
なるほど。
はい、
本当に、いろんな話を今日は聞いていくイントロとして、先生の経歴、まあ、この辺にいろんなヒントがあるなというふうに思ったんですが、まあ、今日ちょっと4部でいこうと思ってるんで、
はい、
まずこう飯が食える大人っていう軸で、まあ、僕と神野くんが話を聞くんで、ある程度ちょっと教育のことを深掘りできるような話にしていきたいと思ってるんですが、
はい、
ちょっとその前にですね、僕花丸学習会の PB を見たんですよ。
はいはい。
なので、まあ、先生が飯が食える大人を育てるなんていうふうに言ってるから、どんなこう PV なのかなっていうふうに思ったら、はいはい、もうただ遊んでるだけ、
そうです
という PV を見てね、飯が食える大人を育てる学習塾がただ遊んでるだけの PV ってどういうことなのかなっていうことなんですけども、この遊びと飯が食える、うん、大人、ね、
まあ、まあ、よく見るとあの PV の中にも勉強してる場面も入ってるんですけど、遊びにしか見えないところがポイントで、
うん、
簡単に言うと、ちょうど今度テッドに出るんですけど、
はい
はい、そこで言うのがまさにこの話なんだけど、
うん、
まあ、僕さんずっと最近大人がなぜこの人なんでこんな不幸になっちゃってんだろうみたいな、なんか煮詰まっちゃった人生だなみたいなことを分析すると、 まあ、おおむね、
ある程度年になってくるといますよね。
ああ、もういっぱいいますよ。それで、うん、なんかまあ簡単に言うと人目を気にしてできないとかね、あとは、うんうん、比較して俺はあんな金持ちじゃねえしとか、僕人力みたいな頭が良くないしみたいな、この全くやる意味のない比較をして、自分が持ってるもので世界で最大限遊べることをやるのが人生じゃないですか。
はいはい、
これだけ、これが本当に見えてなくて、なんか優秀じゃないみたいなことが、だから何みたいな、うん、それが乙武君みたいな典型ですけど、両手両足なかったらじゃあ終わりかって、いやふざけんなみたいな話で、両手両足ない最高のゲームを彼は構築してるわけですね。
うん、
あんだけ初めてもう健常児と同じぐらいぶったたかれた、人生あの世界初の障害者だったわけだから、
はい、
すごい本物ですよね。いやそれで結局その自分の持ってるものだけで本当に楽しもうっていうのはどこにあるかというと、例えば実は幼児期はみんな山とか川に連れていくと、あの、うん、50人ぐらい連れていくじゃないですか仮に。そうするといや僕はあそこで石拾おうとか、うん、俺あそこ高いとこ飛び込もうとか、俺あそこ魚取れるとか、あそこ魚つかもうとかね、私そんな水冷たいの嫌だからここでみんなの見てるのがいいから 見てようとかね、みんな自分で決めるんですよ。そして一日終わったら楽しかったってみんな言ってるわけですよ。
うんうんうん、
これが人生の一つの、もう要するに縮図っていうか、うん、本当はそれをさえやってればいいのに、
うん、
まあ、その成績主義が一番問題なんだけど、偏差値主義の問題ってのは偏差値が問題なんじゃなくて、みんながそこにこだわっちゃってるもんだから、なんとなく進学校はこう勉強で、要するに偏差値低い学校を小バカにする雰囲気とかね、あのもう全くくだらないことが多く知っちゃってて、で自分で自信持てないみたいな、はい、だもううちの子なんか本当障害重いからもう典型ですけどね、重すぎるとどうなるかって言ったら、本当本人は幸せなんですよ。全く何も比較してないから風が吹けばニコニコしてるわけ、うん、そしてやつはこのまま生きていけんだなみたいな、もう本当に毎日毎日もう親24人になってギューってこう抱きついてきて、こうぬくもりを確認できるみたいな、ね、うん、やっぱ人目が気になってそんなことやらなくなるんですけど、
うんうん、
やりたいことをやってるしすっごい幸せなんですよ。だからそれがなんかこう相当勉強できた側に見える人たちでもなんか見失っちゃってるっていうか、本当はこうこれやりたかったんだけどなみたいなことじゃなくて、人に褒められることをいろいろやっちゃったりとか、なんかやっぱ金額とか金銭とか、その分かりやすいこう数値化できるものに人の価値を置いて考える傾向とかね、そういうところにしかないんだけど、その喜びっていうのは、でそれの大元はもう本当に幼児期の遊びではみんなやってたじゃないですかっていう、でそれが小学生になっても遊びきる子さえ作っとけば、
うん、
自分でこうつまんないことやりたくねえっていう感じとか、面白くしかやりたくねえっすって、人と比べないっていうのは、俺はこの遊びでいいんだって思いながらやっていけば大丈夫なんだけどみたいな、まあ簡単にはそういう遊びの中に生きる本質は全て入ってるっていう意味ですね。
ただすごくあのそれであったらいいなと思いながらも、うん、遊んでったらご飯食えないじゃないって、遊んでたら稼げないじゃないっていうのが、
ああなるほどなるほど
と思うんですけども、遊んでてあんた遊びじゃないんだから仕事なんだからとかっていうふうな言葉もあるぐらい、遊びと仕事の区別っていうのを明確にすることによって逆に飯が食えるようになっていくっていうふうに思う
で、ワークライフバランス的な考え方は僕はあんまりなんか、なんていうかな、理で考える人の落とし穴っぽい感じに思ってて、やっぱり最高にイケてるやつっていうのはもうあの本当に仕事が好きで朝から晩までやったって全然飽きないっていう状態っていうかね、そのことを愛してるし、もうとことんやってる感じっていうのが一番ハッピーな状態で、だけど、なんか嫌な仕事を我慢してやりますよね、みんなですよね、仕事って嫌なもんですよね、やっぱライフのことキープするためにこの時間でやんなきゃいけないですよねみたいな、なんかすんごい全体に魔法っていうかかけられてて、あの自分を見失っちゃう方向にどんどんまた突っ走っていくかなみたいな話があって、今の話で言うと実は仕事を遊びのようにやれる人が一番あのハッピー でその人たちは遊びとしてやりたいからこそちゃんと努力して実力をつけるんですよ。
遊びだからこそね、
遊びだからこそ野球なら、はい、例えば野球って遊びじゃないですか基本的に。プロ野球選手になろうと思えば、はい、もうめちゃくちゃ鍛えて、大谷君みたいにマンダラ作ってね、もうコンマってやる項目を決めて、誰のことでもない自分で決めてやりきるところで彼はあそこまで到達してるわけじゃないですか。でそれは全てそうで、はい、最高のお医者さんで人を助ける人生っていうのを満喫したいなって思えば、自分で努力するよ、勉強するし、当然勉強ってのは後からついてくるんですよね、やりたいことの後に、
うんうん、
それで大元はやっぱり遊び精神っていうか、何をあなたがやって楽しみたいかってい もうこう関心だけはもう誰にも譲れないので、そこを忠実にちゃんと自分で見てやればいいのに、うん、君の偏差値だったら5を上げれば医学部いけるよみたいな選び方させられてるから、どん底の人生になっちゃうっていう。
あ、そこすごい
分かんない、
うん、ありますよね、
うん、
がそれこそ保護者も取り、なんか保護者自体もずっと観念として持っている、なんかそういうその偏差値みたいなものが崩れた時に人生が狂うという恐怖心みたいな、
恐怖心みたいな、そう、そこのなんか枠から降りたらとっても心配みたいなね、うん、でだからそれは本当に自分の関心忠実にやって、なん、じゃあ今にある、まあまあ例えばさっきの話戻すと、子供たちはじゃあ何でも決めてるかっていうと、いえいえ私はあれより向こうは足が立たないから行っちゃいけないとかね、ちゃんと自分で範囲も決めるわけで、うん、この雨だったら、雨っていう状況ならば、じゃあこれいうゲームしかできないなみたいな、まず自分を見て、自分の実力を見て、そして世界を見て、このゲームならやれるって決めるのが人生だと思うんだけども、でそれがさ、なんていうか、例えばコロナだったらコロナで楽しみきるっていう、じゃあコロナならいいじゃないですか、でコロナでこうやりましょうっていう、
うん、
残念くんっていうのは雨かよ、ああそうでした
残念くん、
うん、でその環境に嘆くんですよ、
はいはい、
俺たちはコロナっていう残念な時代でバカやろと思う、日だっていろんなことは戦争だってあるし、でもそれならつけて、うん、今日一日はどう楽しもうかなって、もうそれこそ災害の時だと災害の時どうここで充実した一日にするかなって思ってやったらいいのに、なんかもう失ったものばっかみたいに、ね、嘆いたり愚痴言ったりみたいなことばっかり言ってるんですよ。そこが言いたかったことは、その遊び精神が本当に従前にある人だったら、嘆いて比較したりね、人目気にしたりしないで、俺がやりたいことやんだよっていうことで、でも今世界がこれだったら、雨だったらこのゲームしかやれないから、これを満喫するっていう、
うん、
まあ飛べないっていう意味じゃみんな不自由だし、条件はあるんですね、必ず息2分止めたら死ぬとかの色、でもその中でも精一杯やれることをみんな満喫してるだけなん で、その精神ですかね。だから誰がその象徴があの V で、ちゃんとまあ親たちは分かってくれてるんで、一番できる勉強ができる人の元はこれだよねみたいなものとして見てます。
なるほど、いやすごい、でもそれなんかそのあり方っていうことをある意味で言うとなんか認めさせてきたのかなみたいな、社会に認めさせてきたのが高間さんが今までやってこられたことなのかなって勝手に想像してて、
うんうんうん、
そう始められた頃20何年前とかっていう時代を想像すれば、うん、まさに今よりもああいう教育って全く理解されなかったと思うん
です。そうだよね、
うん、そうですね、だからだと思うんですけど、今でこそそれこそ非認知能力なんていうこと、
そうね、
とか総合型選抜みたいにそういう非認知能力を評価するような受験とかも現れましたけど、
うん、
当時そこが大切だよねってまずなぜ気づけたのかって話と、その気づいたことをこの貫き通せたのは、
うん、
認めさせることができたのはなぜだと思います
か。うんうん、
いやそれはね、一つはまあ、自分の考えみたいな、もう俺さ三浪四流してるじゃん、
はい、
それ
で、はい、力強く言いました、
ミュージックで卒業だから、はい、でもそれって何してたかっていうと、まあ、本当もうマーチで真剣に遊んでたんですよ。もう落語だったら落語ばっかり聞いてるし、映画だったら映画ばっかり200本ぐらい年間見るみたいな、で全部しかも全部感想文書くみたいな、で、
うん、
もう仕事だか遊びだか分かんない中に哲学だけを1年やった時間があって、
うんうん、
でそれ生きるとは何かとか、働かなきゃいけないかとか、結婚しなきゃいけないかとかね、なんで一夫じゃなきゃいけないとか、うん、いろんなこうことを問いを立ててはもうずっと考え抜いてまた議論するみたいな、2人でこうペアでやってたんだけど、でその時にね、もうほぼ全部考え抜いてて、
はい、
で、じゃあ あのさっき言った世の中のこう矛盾みたいな全部も洗い出したから、じゃあどうすればいいかみたいなっていうのは、やっぱり自分の心をちゃんと見られる人を作んなきゃいけないよねみたいな、
まあ、自分の心を見れること、
そうそう、うん、みんなね見失ってるんですよ。なんでこんだけ転職サイトが流行ってるかっていうとね、ここじゃないどっかに行きたいけど自分がやりたいことが分かんない人が多すぎるからなんですよ、
うんうん、
だからそうなんですよ、
自分が見えてないんですね、転職先が見えてないんじゃなくてね、
そう転職先じゃなくてね、結局本当にワクワクすることはこれだっていう、それこそ形にはないけど、あの抽象的に見えてるはずなんですよ。僕は本当子供といる時が一番幸せな自分っていうのは自信持って言えたんで、あともう並列して音楽とか映画とかお笑いとかあったんだけども、でもやっぱ子供が一番リアルで、うん、毎日飽きないなっていうのをね、もう24ぐらいで確信してたんですよね。で、
はい、
で今64ですけど3人だけど、もう本当に毎日楽しいっていうか、もうあよかったこれ選んでっていう、もう飽きないっていうか、ね、ワクワクしながら毎日授業できるから、うんうん、だからまあ僕の場合ですよ、僕はでも自分の心は子供や子供だよって言ってたんで、でもそれを信じたっていうのがあるんですけど、でそれはやっぱりなんでこの人たちこんなに煮詰まってんのかなみたいなのをいっぱい研究してきたんですよね、いろんな、はい、インタビューしたりして、で、うん、悪い人ってのいないんだけど、さっき言った哲学をしてないんだなみたいなこととかね、でその大元に考える力ってのが弱ってて、やっぱり答えを正しく早く出すみたいなことばっかりやらされてきてんだな
ですよね、
うん、どこかに答えがあるかのように、
うん、
そういうことをいっぱい考え抜いてたので、僕の中ではみんなが自分のさっき言ったこと、本当遊びの中に全てがあるし、自分の心をちゃんと見るっていうことを、作文ってそのためにやってるんで、うちは、
うん、
いい作文じゃなくて自分の心を正しく、嫉妬深い自分とかね、やらしい自分とかね、あのなんか一番になって、あの権力を本当は持ちたい自分みたいなね、自分だけが愛されたい自分とか、ね、もういろんなものが見えてくるわけ、それをちゃんと見るっていうことのため作文をやってるし、でその中で、まあ、思春期青年期とかなったら仕事を選ぶときにはやっぱり一番私が振り返るとものすごい お小遣いもらった時とかよりも、おばあちゃんがなんかあの立てないんで助けた時、ありがとうねなんとかちゃんはって言ってくれた時のなんかポカーって心がぬくもる感じがずっと一番リアルだったから、介護の仕事を選びますみたいな形で選んでいけばいいっていう、それぞれがね、自分の心が本当にワクワク、
うん、
僕はするものを見つめてさえいればおかしいことならないんだけど、なんとなく年収が1億より2億の方がいい的なことなんか分かりやすい、こうメディアがっていう、うん、世界一のお金持ちがなんちゃらみたいなのに引っ張られちゃってて、で所有って本当に幻想だから、どうせ死ぬのにね、
うん、
でもなんかそういうのをみんな引っ張られてんなって感じっていう、
なるほど、
はい、
先生に今の話の中でね、あのお伺いしたいなと思ったのは、ただ言っても心がポカッポーっとする、その優しい気持ちになった時に、おばあちゃんのこと助けた時に心がポーっとするっていうのっていうのは、心がポーっとするっていうことと言語っていうのをちゃんと結びつけてないと、それをちゃんと自分の目標とかにできないじゃないですか。あ、だから介護、だから介護の仕事にしようと、介護とか優しさとかっていうのを結びついてるからそれができるわけですよね。そうするとやっぱある程度なんかこう言語体験みたいなものをこう学校の中で教えてきたっていうことには、それなりになんか価値があるのかなとか、もっとやんなきゃいけないんじゃないかなっていう問題意識、言葉についての問題意識もあるんですが、その辺は先生
めちゃくちゃ正しいです。いやだからうちはだって、うん、そのよく言うと、まあ、絞り込んだのがその国語力っていうのは3つのうち入ってるんですよ。あのやっぱり言葉の力が全ての元なんで、
うん、
これ話すともう2時間公演ぐらいになっちゃうんですけど、
はい、
簡単に言えば、あの例えば落合陽一くんとか、その堀江門とかね、あたかかつさんとかね、うん、まあ、夢をときめくリーダーがいるじゃないですか、頭のいい系の、
はい、
何がいいかって、もう言葉の厳密さが違うんですよね。もう
なるほど、
ここが、うん、まあ、人力なんかもそれなんだけども、やっぱり世界を見るときにくっきり見えてるっていうかね、言葉をしっかりしてる、
はい、
うん、だそれがもともとそうやって生きてる人たちなんで、だからアイデアが浮かんでもくっきりしたアイデアとしてちゃんと見えるっていうのが、
うんうん、
あの適当じゃないっていう か言葉が本当に厳密で正確に言えるっていう、まあ、正確さも一つだし、あと相手の言いたいことっていうことをちゃんと言語としてつかむとか、あとさっきおっしゃった自分の心がワクワクした、これは何なんだっていうことの言語化がちゃんとこう、
うん、
表記できるっていうかね。だからまあ子供たちには小6卒業式にはもう昨日一昨日かねやった時にとにかく日記書けっつって、日記の中に全部の自分の今日一日の感じたことを言語化してけっつって、で感じて考えて言葉にするってことの繰り返しで自分ができてくるからねみたいな話したんですよ。
なるほど。
今言葉本当にも何よりも大事な言葉って言ってますよ僕も。
うん、なんかたださっきのごめんね、落合さんとかね、うん、あの堀江さんとかの名前が出てくると、うん、まあやっぱねって言っても頭のいい人たちだからそれできるんでしょ先生っていうふうに思っちゃうんですけど、そんなことないですか。
いやだからそれは彼らが我々より頭がいいかどうかはもうどうでもいいんです。あなたが今生まれて息を吸って見えてる世界があった時に、一番あなたの人生を良くするのはとにかくあなたの心に起こっていることを言葉にすることからだよっていうことです。それは全員に共通することだと。だからそれはだからその比較してあの人よりとか考えるのがもう間違ってて、とにかく自分なりにベストに言語化して納得する、よしこれは納得する言葉になったわみたいなことをただやってればいい。
その体験を積み重ねていくっていうためにじゃあやっぱり日記だとかそうやってこう、言葉を紡いでいく体験をしなきゃいけないってことなんですかね。
そうですね。あとやっぱ言語総量みたいなのもでかいですね。やっぱなんだかんだ
言語総量、
うん、スーパーマンとねあのインタビューしたでしょ、うん、あのそうね、うん、ほとんど会いたい人あり尽くした感じなんですけど、もうやっぱり一回は本に没頭した時期があるんですよね、
うん、
でつまりそこですごい言葉総量を得てるっていうか、だからそのスポーツマンだろうがね、うん、それをまあまあ村田亮太さんとかその香川真司君とか一見関係なさそうだけど、
はいはいはい、
見てる彼らは、うん、あの一時期本ばっかり読んでたって時期
ある。アスリートでも
だから全分野です、
うん、
だから本ってやっぱで1人か2人例外いたんですけどそれぐらいですね。でも本当にみんなすっごい本は一時期ハマったりしてるんで、
ただ本はめさせることが難しくないですか。
いやそれはめさせるっていうか自分の人生を丁寧に考えていけば、あの、うん、なんていうかな、さっき言ったふわふわしたくだらないことに目を向けて次何買えばいいですかみたいなことやってんじゃなくて、俺幸せかなっていう一言ですね、今幸せかみたいなことちゃんと見つめながら生きてたら、やっぱり本を読んだ方が圧倒的にあの対話ができることってすぐ分かるし、やっぱ本の中にものすごいこう価値がもう宝の山だっていうことはいずれ分かると思うんですよね。だからそれは自分で気づくだろうと思いますけどね。
確かにそうですね。そのどっか、あ、そのボキャブラリー増やすための方法っていうところでその本とかっていうのすごい大事だなと思います。なんか私すごいなと思ったのは、
うん、
そのクリアに自分の考え方っていうことを表現できる力、うん、まあ、自分自身が感じ取る力も含めたその力ってまさになんかチャット GPT が登場した今一番問われてるなって、
う
ん、
そうだね。
あと、うん、そう要は Google のキーワード検索レベルでできたとって、うん、そこまでクリアに自分の頭の中や問題意識持ってなくても、なんかこれ知りたい、ペッペッペって書いて、なんかそしてボワーっとした真偽がよくわからん情報が出てきて、その中で真偽を今度は見極める目みたいになんか一生懸命頑張ってるらそれでよかったんだけど、チャット GPT 今使ってて思うことって、なんか本当にやっぱりそのチャット GPT という AI が得意なことは何なのかっていう把握することと、自分自身がやりたいことっていうのをどう言葉でつなぐかっていうセンスがむちゃくちゃ問われてるじゃないですか。
そうだね、そうだね。
そうそう。でやっぱだから例えば飲食店を始めたい、売り上げを上げる方法を教えてって言っても大したことチャット GPT は全然教えてくれないんだけど、
うんうん、
一方で例えばじゃあアメリカの歴史をセファール1レベルで2000字でまとめてとか言うとすんげえ完璧なもの出してくるわけじゃない、
うん、
つまり今我々はその言葉によってありとあらゆる AI を自分が最も欲しい方向性に導くような解決策を提示するよう指示し続けなきゃいけないっていうのが今現状2023年起こったんだとすれば、まさにそう高尾さんがおっしゃっている言語を我々はどう知覚しどう表現するのかっていう能力こそがこの後求められるんじゃないかっていうのは本当思いますね。
そうだね。だからそこでなんていうか、ここがチャット GPT にあの発想できないオリジナルな自分だけの言葉みたいなのを持った上で、こことこことここはもう AI でできちゃうわねみたいなことはもうどんどんそう外注しちゃっていいみたいなね。
すごいですよね。だからそれをやっぱりなんかこう何十年も前からやってきてることが今のそのテクノロジーが結局流れていったとって、結局根幹的に人間が大事な力になってるっていうのがなんかすげえなと思って、
いやそれはね本当にまさに哲学をやったからだと思うよ。だから一番肝心なことだけを考えてたんで、で そうするとその中で自分で考えて、まあ、やっぱり人を助けて、おじいちゃんが亡くなったがんをなんとか俺は克服することが一番面白いって心から思うから医学部を目指すってなって、仕組みっていうのは厳然といつでもあるからね、仕組みに対してベストなソリューションでいい予備校行って行っちゃうのはまあそれはいいんだけど、まあ自分をまず見た上でその仕組みを選べばいいんだけど、仕組みありきで今みんな流されてっちゃうから本当に自分が見えないまま大人になっちゃってるっていうのが多いなっていうのは思うね。
今仁くんが言ったことのこう大切なポイントっていうのは、これからで大切だって言ったポイントは問いを立てるっていうことかな。
あ、そうそうです。だから、AI が我々に、一番役立ちそうな回答を出すであろう問題を上手に作問する力。
まあまあそうそうそう。うん、ほらこれ今のが典型ですよ。この一言だけ書き出せばね、神野君がいかに優れた人かっていうのが分かるわけですよ。
なるほどなるほど。
ピタッと
ね、その的確にですよね、言語をしっかりと定義したってことですよね。
今の定義できるんですよ。だからこれができる人の一体特徴なんです、
なるほど。
何がってこれなんですよ。だからこれがそれは優劣っていっぱいあるんだけど、とにかく自分のベストを尽くせばいいっていうだけですよ、生きるっていうことは。
これをこう、そうか、自分がなんかやってることをこう今言われて非常に恥ずかしい気持ちなんですけど、いや、なんかそっか、そういうことねっていうふうに、そのやっぱりなんでしょうね、能力みたいなものをどう切り取るのかっていうところもやっぱすげえなって思うし、その能力こそが時代に思いっきり求められていってるっていうこと自体を感じるのもすごいなと思ったし、確かにだからそこをどうやっぱり教育の中で大切にしていくか、そしてまた保護者にもこう納得してもらうかっていうのはすごい大切なポイントですね。
いやでもちょっとそれ話しとるけどさ、今ジュネ君が言ってさ、そのチャットGPT的なもののその利用の仕方っていうか、どんどん接し方みたいなことってさ、ジュネ君がさっき言った言葉がもうジャストだと思うからさ、早く一冊書いちゃった。まだ言えてないと思うよ、他の人は。新聞とか読んでも全然そこがなんか翻弄されてオロオロしてる感じだよね、オロオロ歩きみたいになってる。
なんとありがとうございます。ちょ
っとけど意外とシンプルなことなんですよね、意外とちゃんと、
そうですよ、
定義は細かくだけどちゃんとその問いを立てるっていう、ある意味哲学をしっかりできるみたいなところなんですかね、能力的に言うと問いを立てる
ってことか。チャット GPT が一番得意なのはこういうことだから、そのまさに歴史を克明に端的に何時何にまとめよう的なのが本当に一番得意なところだから、それなんか自分でなんかかひいひいやらなくてもそこはいいけれども、問題意識とかもうまさに問題意識みたいなのはもう自分にしかできないことなので。
なるほどなるほど。
でチャット GPT になるとそのなんていうかな、問題意識っぽいものを一応立ち上げてくるのも上手なのがいっぱい出てくるんだけど、でもその中で本当に、
なるほど、
あ、だなとかすげえっていうのが勝負にはなってくる。
なんか例えばうちの塾キャタルなんかだと、チャット GPT に問題作らせて、例えばアンダースタンドが答えになるような、問題を作ってとかっていうと、今一番その上手に作ってくるわけですよね。もうちょっと簡単にそれこそみたいなこといくらでもできるんで、そういうことをチャット GPT が作った問題を生徒に解かせるなんていう、ちょっと、なんて言うんだろう、ある意味人間とコンピューターっていうものの関係性が逆になってるようなことも始まってるなというふうに思っていて、そうするとやっぱ子どもたちのこれからつけていけなきゃいけない能力、それこそチャット GPT との一番の違いとかっていうのは何になってくるのかなというふうに思うんですよね。
まあチャット GPT は結局ものすごく無限にあるいろんな事例の中からそれっぽい最大公約数的なところをこう表現していくのが上手みたいになるだけなので、自分ならではっていうところが勝負になると思うんですよね。その人の言葉だなって確実にこう考えられることとか、でそれはもう正解なんかどうせないし、もう自分だけが審判っていうか、もう今
自分だけが心震わせとけばいいわけですよね。
そうですそうです。そこを本当にみんながそう生きれば良いっていうだけなのに、みたいなことですかね。だから論文、まさに大学の先生たちが困るのは確かですよね。
濃い論文の
山ほど
研究とかね、
作れちゃうから、自分の立場がなくなってくる。あと、プログラマーが結構、まあ、それは楽してるっていうか、本当、ある程度バンと作ってくれるっていう時代が来ちゃったから、
うん、ね、リバースサイエンスが簡単にできるような時代にもなりそうな感じしますよね、正直ね。
そうですよね。ロジカルなものって結構やりやすいんでしょうね、やっぱ、うん、
ただじゃあストーリーみたいなのはどうなんでしょう。
ストーリーもでも結局絵とかもみんなそうだけど、やっぱぽいやつは作っちゃうと思うんですよね。でまあそれなりにいいっていうか、うん、歌詞とかも結構作っちゃってるじゃないですか。
うん、
でやっぱ演歌なんかもう、う
ん、演歌なんか簡単でしょうね、
簡単にやられてるという、
うんうん、万葉集っぽい歌なんかいくらでも書くでしょうね、
ぽいのはね、あるって言われりゃそうかなって思っちゃうみたいな、
うん、
だからまあそれが正解かどうかやりゃ、まあ自分が本当に幸せかっていう点がやっぱ最後勝負だっていうところで言うと、うん、自分が自分に嘘をついてないっていうことだけが大事だなと思うんですよね。そこを見失わない人間を育てるっていうのは今の教育の一番目標かなって思います。技術はこうだぞって言われちゃうと、なんかそうですかって流されて、なんか次々なんかやんなきゃいけないみたいな、メタバース僕やってないですよね、ちゃんとやんなきゃいけない
メタバースちゃんとやんなきゃいけない
みたいな感じで、なんかもう煽られてこう駆り立てられちゃダメっていうかね。
ここらで一回じゃあ最初の、
そうですね、ちょうど30分なんで、ここで最初のテーマである飯が食える大人とはということをここで一旦切らせていただいて、次のテーマにまた来週行きたいと思います。先生、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。